Hey, all you have to do is to listen to FM Gig. Oh, go ahead and make my day.
れいちゃんと
みどちゃんの
うずうずラジオ。
皆さんこんばんは。
こんばんは。れいちゃんもう9月ですね。
ねえ、9月になりましたね。ねえ、
まだまだ暑いけど。
まだまだ暑い。なんか結構9月って、うん、暦で言うと秋っぽいけど、ね、実は結構まだまだ暑いですよね。
ねえ、暑いですよね。うんうんうん、れいちゃん夏なんかやりました？
夏なんかやりました。なんかやりましたって。そうだな。でも結局海は行けなかったかも。
あ、プールとかは？
プール行ってない。あれ、みずちゃん行った？
え、
みんなプールとか行ってるのかな？
行かないですかね。
いや、なんか子供とかいたらさ、行ってそうだけど。
あ、そうか。
友達とプールとか行く？
もう行かないのかな。私行きたいんだけど。
あ、そっか。
なんかいつも断れてたイメージ。
でも、そう、でも私今年まだ水着着てないから、うん、まあ、私は海とかは行ってもどっちかといえば今までダイビングとか、うん、あの普通に泳ぐよりはそっちだったんだけど、
うん、それをレイちゃんダイビングライセンス持ってて、
持ってるんですよ、それが。
知らなかった。
で、そんな自慢しても最近行ってないしって感じなんですけど。はい、皆さんはね、どんな夏をね、まだまだと思ってらっしゃる方もいらっしゃるかと思いますが、では、はい、今晩もぜひ最後までお付き合いください。はい、では今日のゲストのコーナーですが、はい、今日のゲストはみずちゃんがお招きしてくださった方です。
はい、ご紹介させていただきます。はい、本日はですね、精神経営コンサルティングの、開業資金調達コンサルタントで、コンサルタントであります代表の桑山義嗣さん。ごめんなさい、ちょっと噛んじゃいました。
噛んじゃいましたね。
申し訳ない。はい、こんばんは。
あ、こんばんは。どうも。はい、いきなり噛んだとかスタンドして、ありがとうございます。
ね、なんか資金調達という言葉が出てきましたけれども、はい、具体的に どんなお仕事になるんですか？
う
ん、
まあ、開業資金ですんでね、はい、これからお店やりたいとか、うん、まあ、こういうサービスで事務所をやりたいとかいう方がどうしても、うん、まあ、自分の貯金だけでできたら一番いいんですけど、はい、なかなかそういう方って少ないですから、うん、お金をどっかから引っ張ってこないといけない、借りてこないといけないと言った時に、はい、まあ、そういうことをサポートする、相談に乗ってあげたりとか、まあ、書類の書き方とかね、うん、審査する、金融機関の方が審査する書類のちょっと書き方のサポートしたりとかですね、まあまあ簡単に言うとそういう仕事になります。
はい、はい、実際は結構そういう資金調達をしての、まあ、開業っていう方が多いもんなんですかね？
そうですね、やっぱりね、自宅兼事務所でやるとかね、うん、そういうような、なんていうんですか、フリーランスっていうんですかね、うん、そういう方やったら、まあ、まああんまりそういう方いないですけど、うん、結局自宅以外にちゃんと事務所かお店持ちたいというような、ね、方ですと、やっぱりなかなかね、結局何百万っていう単位のお金がどうしてもなってくるので、
そうです
よね、それを自分の貯金だけっていう方、はい、ね、生活費とまた別にその事業として使わなあかんから、それを何百万という単位ですとなかなか難しいので、
うんうん、
じゃあそれ貯金貯まるまでやったらあと何年かかんねんな、ね、感じになっちゃうので、じゃあもうとにかく安い金のところから借りて一発早く勝負しようかというような方が多いですね。私の感覚ではほとんどの方が借りようとされて、借りてから開業される方がほとんどだというような気がします。はい、
そうですよね、はい、まあ、もちろんやっぱりご相談に行かれる方ですからね、うん、そういうふうにビジネスを展開していこうと思われる方がきっと、はい、小山さんのところにご相談に行かれてるかなとは思うんですが、
そうですね、
あ、やっぱりそういうのってきちっとやっぱご相談に乗っていただくってことで、なんか一般的にはね、うん、まず どうしようっていうところから入るとは思うんですけれども、小山さんのところに来られる方っていうのはどなたかからの紹介とかで来られるんですか？
あ、そうですね、大体半分が紹介ですね、紹介で、あと半分がちょっとホームページでいろいろ開業資金大阪とかね、なんか、あとちょっと貸してくれるところで日本政策金融公庫っていうところがあるんですけど、はい、日本政策公用金融公庫からの借り入れサポートとかね、なんかそんなようなキーワードで、キーワードでホームページ見て、見てくれはって、はい、電話かけてくれはるというパターンが後の半分の感じですかね。
なんかあれなんですけど、だいたい開業する時の資金ってどれぐらい平均で必要とかっていうのはあるんですか？
はい、あ、これも業種業態によってね、もうめちゃめちゃ違うけど、違うんだけど、やっぱり一番相談多いのがやっぱり飲食店ですよね。もう次がなんか 美容室って言ったらいいのか、美容院と言っていいのか、ヘアサロンと言っていいのかわからないけど、そういえば、まあ、ヘアサロンみたいなところ、はい、うん、で3番目がなぜか整骨院とかが多いんですけど、ね、うん、多いんですけど、
う
ん、飲食店でやったら、はい、やっぱり500万ぐらい借りたいいう人が多いかな。自分の資金がまあ一応100万か200万があるので、あと500万ぐらい借りて、トータルでまあ600万か700万でなんとか開業したいう人が、まあ平均的なに多いかなと。
そうですね、今伺ったら飲食店にしても例えば美容室っていうか、ね、ヘアサロンとかでも、最初に結構いろんな必要ですよね、設備がね、
そうですね、
最初の先行投資が、実際大きく必要になってきますもんね、それを全て。
そうですね、
特に飲食とかね、設備が一番高いイメージがありますよね。
そうですね、
なんか厨房作ってとかあるんですよね。
そうですね、だいたい最初にせなあかんのが敷金補償金の部分が、
結構しますね、
100万とか200万とかって、ね、もし繁華街 なんか心斎橋とか梅田とかやったらちょっと それだけで500万とかで、
ね、
信じられないような感じですけど、まあ、大体100万200万でみんな考えてはりますけど、それとあとリフォームをちゃんとしてっていうので、また300万ぐらいかかって、ほんでさらに厨房機器をいろいろ、冷蔵庫やなんや、入れなあかんじゃないですか、皿洗い機とか、ああいうのにまた200万300万をかかってという見積もりをね、されてる方が多いかな。結果的に700万とか800万とかね、なっちゃいますよね。
そっか、ね、今まで例えばどこかで勤めてらっしゃって独立ってなった時に、せっかくこう技術というかね、そういうものを持ってるから、あとはその、ね、設備が必要っていう時に最初かかってきますもんね。
そうですね、
やっぱりそういうのはある意味本当に資金調達のプロに聞かないと、やっぱりやってしまいそうな失敗っていうか、そういうのってあるんですか？
あ、そうですね、はい、まずその前に、じゃあ、資金を安い金利で、比較的安い金、低金利で借りたいとなったら、はい、実は開業する場合2つしか行くところがないんですね、はい、それは1つは日本政策金融公庫、
はい、
略称庫金庫金っていう、はい、言ってるんですけど、はい、それはちょっと言葉皆さんね聞かれたことあると思うんですけども、はい、それともう一個は信用保証協会っていうところがあって、はい、まあ、国金か信用保証協会かどっちかなんですね。まあ、どっちも実を言うと国が作ったような機関なんですけども、まあまあどっちにも、まあ、申し込めるんですけども、はい、うん、でそこで行くと金利がまあまあ比較的そんな、はい、せいぜい数パーセントというような低い金利で行くんですけど、でみんなそこを狙われるんですけども、かなりの方がちょっと落ちてしまうと、
結構審査は厳しいというか、まあ、このご時世ですからね、みんなに OK 出すわけにはいかないと思うんですが、
どうも私の感じでは普通に自分で言ったら1割とか2割とかね、はい、それぐらいしかちょっと通らないという感じ。
ああ、じゃあ結構、ね、10人行かれて1人2人ですもんね。
そうですね、
ね、うちらのイメージだとやっぱ国のっていうイメージが強いから、そこまで落とされるイメージが、なん もうちょっと簡単にっていうイメージがちょっとありますよ ね,
そうですね。皆さん簡単や思ってすっといっ、あんまり考えていけはるんですけど、あんまり考えていくとちょっと
それで夢破れるなったら、すごい残念ですもんね。
そうなんですよ、だからそれで行くにあたって最低限にこれだけの条件は整えてくださいということをね、もう今日は言いたくできたんですけどね、
そっか。ちなみにね、例えば一度自分で何も知らなくて、自分なりに準備していきました、まあ、ダメですという結果が出てから、あの例えば小山さんの門を叩いてですね、門というか、それでご相談受け、相談してもらって、もう一回同じとこ行ったらもうやっぱりそれは通らないのかしら。
そうですね、まあ、ちょっと難しい質問なんですが、落ちる骨筋とか言って落ちる一番大きな理由の一つが、多い理由の一つが、自己資金が、あのないっていうような理由で落とされることが実は一番多いんですね。で自己資金って何やっていう話ですけど、骨筋が言う自己資金っていうのは、自分でコツコツ貯めて今現在いくらあるかっていうところが自己資金なんですよ。でその国金のホームページとかやったら自己資金って書いてるからみんな間違うんですね、要は今ここにキャッシュとして200万とかあったらもう200万が自己資金になるやないか、それやったら親からちょっと借りてきたらいいなとか、でタンス預金って言ってね、銀行に預けんと、ほんまにタンスとか引き出しにずっと貯めてはる人が結構いてはりますよね。
結構いらっしゃる
か、結構いますね。
そこに
何ですか。
いや私もそうかみたいな、違う
違う、そうですか、そうですか、何の話だったか忘れましたけど、
失礼しました。
で貯めてるところが国金から金融機関とかから見たら、ほんまにこそこそ貯めたかどうかって分からないじゃないですか。急に200万仮に札束も見せられても、あるいは通帳に急に200万とかで入ってても、これなんやどっかから知り合いから借りてきたんちゃうんとか、それからサラ金から借りかき集めてもね200万ぐらいになりますからね。そうするとそのコツコツ自力で貯めたっていうその努力を
やっぱり評価されるするから、
そうです、通帳でちょっとずつ貯まってるというところを金融機関みたいなわけですよ。だから、本当はタンス預金でもコツコツ貯めてるんだけど証拠がないからダメねっていう話になってきちゃうんでね、だからそんなすごくもったいないじゃないですか、ちょっとこう1年ぐらい前に知ってたら通帳に入れることが別に簡単な話じゃないですか。タンスに貯めてたがために、結局200万という自己資金認められない、だから希望額500万とか400万とかそんなの全然受けれんかったって言うて、ってすぐなって、その時気がついてまた1年待たないかんのっていう話になってくるので、すごいもったいない話ですよね。
実際そのタンス預金で持ってらした人がもし小山さんとかいらしたら、もう1年貯めてまたコツコツっていう風なアドバイスになるんですか。
厳しい質問です、
ね、あれそうですか。仮にですけどね、
そうですね、タンス預金の場合は、すぐじゃあまたもう一回行って認めてくださいってもちろん落とされちゃうので、もうすぐに通帳の中に入れちゃってくださいと、でそれを、もう半年は動かさないでくださいというふうにすれば、半年後に認めてくれるケースもあると言っておきましょう。
でも確かに説得力ありますよね、そっちの方が。
そうです、
自分のお金っていう、
ちゃんとその金額が、あるベースで動けてる人なんだっていうのが、半年くらい。
素晴らしい、素晴らしい言い方してくれますね。さすが喋りのプロですね。
そこ、
そうなんです。人からちょっとだけ借りてきたとかね、サラ金からちょい借りしたとかいうのは半年間も置いとけないからですね。まさにじゃあ半年もずっとあるんだったら、多分自分でちゃんと貯めはった額やろうなというふうに見てくれることが多いと、いう感じですね。
だからやっぱりもちろん資金がね十分にある方はよし今だっていうのはね、もちろんあるとは思うんですけども、そうじゃなくてって考えると皆さん自分の頭の中では、だいぶ前から、こんな風にこの時期ぐらいに、独立しようって考えてらっしゃったとしても、そのお金の面の資金調達の面も実はその頃からやっぱりコツコツと考えと といた方が絶対いいっていうことですよね。
そういうことですね。鋭いツッコミですね。
さ
す
がですね。
あ、すいません。素晴らしいまとめ方ですね。
結構でもそういうとこ抜け落ちますよね。お金の面でも開業しよういついつだからお金がいるから借りようって思う人多いですもんね。
そうなんです。
他の経営の計画っていうのはなんか、まあ、こんなお店にしてっていうのは事前にあったとしても、
まさにそうなんですよ。それ一番後になんかなっちゃう方が多いので、こんな半年ぐらい最低半年前からね貯めとかなあかんのみたいに、ってびっくりされて、今まで一体何やってたんやいう方多いんでね、
なんか飲食店とかそういう、なんかこう物件とかの方はね、だいぶ前からすごい探すイメージですよね。
そうなんですよ。
やっぱりいいとこないかなっていうのがあるんですけど、いや
それも分かるんですよ、なぜかというと物件がある程度目処つかなかったら、どんだけ、
そうですよね、必要かと、
どんだけリフォームがかかって、どんだけ資源かかってやっぱり分かりにくいじゃないですか、分かりにくいからそうなのは当たり前なんだけども、まあ、物件はちょっとあの不動産屋には悪いですけど、冷やかし程度にどんな物件が借りれそうかな、見ておいて、あの相場これだけなんだなって把握してね、でじゃあちょっと今から半年後1年後に、あのコツコツ貯めようと、ね、いうようなことが必要かなということだと思いますけどね。
結構ねそこ抜け落ちますよね。
そうですね、
せっかくいい物件が見つかっても、ね、それで資金がで、そこ借りれなかったら、ね、
補助金入れれなくて違う人が入ったとか ね、
そうですね、
ありえますもんね、
そこにお金かかっちゃうと、
そうですね、あともう一個、ね、抜け落ちやすいのがですね、その開業する開業する業種に、サラリーマンの時に、経験が、6年以上やってた人というような要件がまた別にあるんですよ。
例えば飲食店をやりたい場合に飲食で6年間勤めてないとダメとか、そういうことですか。
素晴らしいですね。
そうなんですか。
そうなんです、
6年も必要なんですか。
そうなんです、
そうなん、
そっか、だから借りなければ、もうそういうのが全部お膳立てがあれば別に関係はないってことですよね。
え、借りなければ、
例えばお金資金を調達する必要がなければ、
そりゃそうですよ。
ああ、そりゃそうですよ。
それ言ってしまった。
急に何言い出すのか思いました。
すいません。そっか、資金調達してってなると6年っていう、
例えばエステの開業したいからお金借りたい場合はエステ業界で6年必要ってことですね。
そうです、
あ、そっか、お金を貸すからね、6年ぐらいのキャリアがあってという、思いつきじゃダメですよね。そう
です
、
だから6年をでも自分でね、6年ありましたって言うても分からないじゃないですか。
確かに。
ということは前の会社で働いてたいう何らかの証明を、あれですよね、
発行
です
か、
何らかのものを見せないと、まあ、例えば給与明細とかね、まあ、そんなのがもしも捨てちゃってないんだったら勤務証明をもう6年前に勤めてた会社に取りに行くとかね、そんなことをしないといけなくなってしまうので、
結構大
変ですよ ね、だから、まあ、会社辞めるときも、円満に辞めましょうと。
ですよね、私もそれ思いました。
そっか、それもらえないとね、話にならなくなっちゃうんですね。そうです、
独立するかと続いて、後足で砂をかけるような辞め方はやめましょうと。
意外とそういうことって聞いてないとね、知らないかもしれないです ね、後からしまったってことがあったらもったいないですよ ね、チャンスが。
なんかね、フランチャイズとかでなんか開業するときになんか資金で300万とか400万いるってイメージはあっても、個人でやるときもそんなにかかるって私イメージがあんまりなくて、もう少し安いかなと勝手に思い込んでました。
まあ、でもどうしてもね、自宅以外にね、店舗借りたりとかする
する んですね。いろいろとかかりますね。
何の金で何百万もは、かかっちゃいますね。なんか、
なんかちょっと今までのうずうずらしとは違って、
なんかすごく勉強になる。
今までの方もまず勉強になったんですけど、あの資金調達とか、私がそんなふうな分野ちょっとあまりに勉強不足だったので、いろいろと。はい、ここぞという時はお世話になる人見つかってよかった ね、みずちゃん。
私もこう頼りに、あ、でも私6年間証明できないかも。
もう遅いですか。
遅い
です
ね。どうしよう。
ね、でもなんか今本当にいろいろとあのお仕事の真面目なお話をお伺いしてまいりましたけども、そんな桑山さんとみずちゃんとのなんか知り合った関係というのはどんな、
そうですね、いきなりなんかね、資金調査のお話やった、小山さんの人となり。
そう、みずちゃんとどこで出会ったんですか。
最初はもう4年ぐらい前ですよね。
4年ぐらい前、
私当時あの、まあ、 今これうずうずラジオって言うんですけど、うん、なんかうずうずっていう回をやってた時があって、はい、その前にまたあの三度会っていう、まあ、全然違う名前の、第3土曜日にやるから三度会っていうだけの回をやってたんですよ、うん、でその時にあの来てくださって、
あその時からご縁で、
それから、あれですね、また違う交流会やった時にもあの参加してくださったりとかで、なんだかんだで結構ちょっとビジネス寄りの方のお知り合いなんですけど、
はい、
結構こう喋ってることはねえみたいな、
何何その ね,
なな
ね
その
と砕けた感じがアホなツッコミが入るみたいな
そう、そういうのももっと小山さん今日は
ねえ、本当ですよ
何を押す
なんかあの実は親父ギャグが好きとかね、
あそうそうそうそうそう
言わないといけないですかこのラジオラジオのバーで
難しいか、
うんうん、ちょっとじゃあ考えますわ。
あれですよね、フェイスブックに、はい、あの小山さんのところ申請させてもらうと分かりますよね。
ああ鋭いこと言いますね。
ですよね、小山さんのこうあのちょっと親父ギャグって言っちゃあれだけど、ちょっとあのそういうキラッと光るセンスが、
あまた水じゃうまいわ、キラッと光るセンスが、
あそうです、
ね、散りばめられたメッセージが、
フェイスブックちょっと嵐マークって、
ね、嵐マークってるんですか、
ギャグ道場にせんといてくれとかね、そんなんでもクレーム来たことありますけどね。
マジですか、
本当ですか、実際要注意人物だったりするんですかねえ、そんな小山さんですけれども、うん、あもうでももうだいぶいい感じの時間になってきましたね。
本当ですね、
本当なんかお話がすごくスムーズに、はい、
そうなんです
か、はい、パーソナルの部分はちょっと次のコーナーでお話を伺ってまいりましょうか、はい、では次のコーナーお願いいたします。
うずうずラジオ、
はい、では続いてのコーナーは、れいちゃんのハッピーコーナーということで、小山さんにも今日カードを引いていただきたいと思います。ではこのカードの中から少しちょっと食っていただいて、お好きなカードを1枚今日のメッセージをという感じで引いていただいてよろしいでしょうか。さあ、はい、何が出ましたでしょうか、
はい、豊かさですか。
豊かさというカードが出ましたけれども、どうですか、豊かさというカードを引かれて。
お金の話で豊かさってそのままですね
まさに今、小山さん豊かな状態ですか。
お厳しいとこ、
あ、待って、厳しかったです、厳しかったですか。
厳しいですけどね、
はい、
まあ、真面目な話すると、まあ、仕事はね、はい、ちょっと人を助ける仕事なんで、充実しておりますが、って言っておきましょう。
はい、
そうですね、あとなんだろう、仕事の話ばかしても面白くないですね。
いや、なんかこう趣味とかなんかそういうプライベートは例えばどんな感じでお過ごされることが多いですか。
プライベートですか、そうですね、まあ常にの、はい、飲み会とか、バーベキューとか誘われたりとか、あとあれですか、ちょっとあの落語会とか誘われ、見に行く方ですよ。僕は、私はやらないですからね、はい、
なんかやってもね面白そうですよね、面白くない、日頃の小山さんから。
いや面白くないです
、落語とかも見に行かれるん
ですね、はい、南森町の繁盛亭、
はい、あそうなんですか、
はい、知らないですね、その答えは
知らない有名
有名です、
落語の世界では
有名ですよ、あの地域の人らがちょっとなんていうかな、寄付とかもし合いながら、ここに落語の常設小屋を建てたいという町民の思いで建った、
そうなんだ、
私一駅なのに、
何年か前にあったじゃないですか、あの、はい、チリとデチンって、
あ
の
NHK、 あ、 チ
リとデチン、あれはあの繁盛亭があのモデル、
舞台
いうか、まあうん、あれがモチ、あの話がモチーフになって
や
って
るんですよ。ありました、あれは見てました、チリとデチン見てました、
常設小屋をあの、うん、作りたいんや言うてね、渡瀬恒彦が言ってたじゃないですか、
はい、
うん、あれは繁盛亭、実際にある繁盛亭を、うん、あのモチーフにして作られた話なわけなんですよ。なんでこんなこと一生懸命言わなかった
でも学校とか見に行ったことないですよ、きっとやっぱり見に行くとあのテレビでちょっと見るのとは違うもんなんですかね。
実に面白いですね、
実に面白い、
まあ ちょっとこれ言うと落語の人が怒られるんですけど、テレビでね、はい、たまにやってるの見てもね、はい、古典落語って正直笑えなかったんですけどね、はい、うん、そんなこんなおもろいかっていう感じだったんですけど、はい、実際なんていうか、ああいうとこ行って見ると、はい、その空気感というかね、はい、もう5メートル先とかで実際に演じてはるっていうことになると、はい、なんかもう何でも笑えてしまいますね、
うん、そうなんだ、やっぱり ね生で見る、ね、ライブは違うもんなんですね、
面白い、実に面白いですよ、はい、
うん、すごい豊かな充実したプライベートで刺されてるじゃないですかね、
強引ですね
めっちゃ強引にまとめ
ました、強引ですねむっちゃ強引ですね本当に、
いや豊かかなとおっしゃってたんで、ね、皆さんとそうやってバーベキュー行かれたりとか、ね、いいじゃん、ね、ちなみに結構お酒とか飲まれるんですか？
いや実は飲めないのですが、うん、飲めないですが、居酒屋行くのは好きですよ、はい、は
い、いいですよね、
ウレイちゃんも好きでしょ、
はい、好きです言っときます、
はい、今度ぜひよかったら一緒に、はい、
ね、小山さんのイメージだと私も飲み会ってイメージが、
あらら、
あるんですよ、
飲めないのに
飲めないのにで飲めないイメージ全然ないですよね。
ああ そ, うですか、
それでなんか上手なんじゃないですか、やっぱコミュニケーションは。飲んでなくてもわからないって
こと、飲んでなくてもなんか寄っ、うん、ってるように見えますね、うん、普段からですね、
いいですよね、うん、楽しいのが、ね、ああ、そうなんですね。でもお仕事でね、いわゆるクライエントさんがそうやって飲食店さんとか、はい、そういう方が多いから、うん、見事資金調達がうまくいってからオープンされたりとかすると、うん、はい、その後もね、そのお店とのお付き合いとかっていうのが、
あ、そうですよね、そういうのもやっぱりありますね、
嬉しいですよね、それで本当にうまいことお店が行かれるの見たら、
そうですよ ね、
そうですよね、だから結局でも開業資金の調達だけあったらほんまにその時だけなんでね、
そ
うん、で、あとうまくいくかどうかってもうその人の腕になっちゃうじゃないですか、うん、だから
その後は意外と、うん、
その後まではなかなかね、サポート難しいんですが、うんうん、まあ、実はちょっとどうしてもっていうか、なんか集客のちょっとある程度ノウハウを持っているので、うんうん、そういうちょっとお手伝いも言われればするという、
できるといいですよね、
あ、いえいえ、やってるんです、実際
なさってるんですね、
やってるんです、うん、はい、ちょっといろんな手を使って、
いろんな、あ、そうなんですよ、私もちらっと聞いたんですけど、うん、すごい技を持ってる、でも言わないでしょ、今日は言ってない、
お仕事でそれは
うん、そうですね、そういうのもある、ただ一人でやってるんでね、だからあんまりそういうの言われるとすぐキャパいっぱいになっちゃうので、
は
い、
そうか、
向こうからどうしてもって言われたりとか、うん、あ、ここちょっともう1年経ってだいぶ、うん、ね、2、3年経って危なくなってきたな、ああいう時にちょっとこっちからなんとかしてやっぱ手助けしてあげたいじゃないですか、
なんかその後のつながりがあるのはね、やっぱりこういいかもしれないですよ ね、
う
ん、
ね、
すね、なんか少し話変わるんですけど、私も今結婚式の司会とかしてるじゃないですか、うん、そしたら当日のすっごい幸せな2人を見ていて、はいはいはい、でそれから例えばお礼のメールのやり取りはなん、ね、ちょっとしたとしても、その2年後3年後5年後とかまで追ってはいかないので、
あ、そうですね、
同じように幸せ、ね、私の中ではもう超幸せなお二人の図しかないんですけどね、実際にどうなんだろうとかね、そういうとこが、ね、本当はそんなお付き合いというか、まあ、でもそれをやりだすと実際はちょっとお仕事的にキリがないっていうのがあるので、もう本当に目の前のね、これから結婚なさる方のとのお仕事になってくるんですけど、
あ、その間離婚してる人もいるかもしれませんね、
ね、やっぱりね、自分の周りで普通にあるので実はあるのかもしれないなとは思うんですけど、
笑ってるやつ、
なんでこの笑、よくわからないけど
ね、でも本当に人の豊かさをお手伝いするお仕事をされてるということですよね、小山さん、
うまいですね、まとめ方が、
そうまとめ、
小山さんにアクセスするための方法とか、そうそうそう、うん、アドレスとか、検索ワードとかですね、
そうですね、そうだな、ヤフー検索エンジンに入れるのが一番早いかな、開業資金スペース大阪と入れていただく、
なるとい
ただくの
は、す
みません、何なんですか、一体邪魔せんといてください、人が一生懸命宣伝してるの
ちょっと今日おかしいですね、なるとって、すみません、
はい、開業資金スペース大阪で入れていただいたら、まあ、ちょっと1番目か2番目多分出てくると思いますので、それが一番早いかな、
了解しました、
了解しましたか、
はい、皆さんぜひ、はい、検索をしてみてください、
はい、
はい、ではもうそろそろエンディングということでございます、はい、はい、 はい、では今日は桑山さんにやりたいと思います。今日どうしよう、
もういいです、早く終わってください。
いや、そんな言わないでください。いろいろと勉強になりました、はい、
ありがとうございました、楽しかったです。
楽しいお話ありがとうございます。
ありがとうございます。
はい、では、私たちのアクセスなんですけども、私、のアクセスは、ですね、今ここからと、検索していただいたら大丈夫です。
はい、私の方は UZUZ とうずうずでお願いします。
はい、
はい、ではそれでは本当に皆様、
皆さんありがとうございました。
ありがとうございました。
皆さんまた来週。
おやすみなさい。
おやすみなさい。